ソープランドで心は満たされるのか。27歳で私は家を出て、父が持っていたアパートに一人で暮らし始めた。親が同じ区内にいるので、生活保護をもらうには語り尽くせぬほど苦労した。東京、大阪に住む障害者たちは、自分たちの地域では絶対に不可能だと言い切っていた。しかし私は毎月父から援助を受けようとは思わなかった。とはいえ、障害基礎年金の額だけでは絶対に生活はできない。交渉に 4、5 ヶ月はかかっただろうか。父のところにケースワーカーから電話が来た時に言う言葉も私が考えて、絶対に妥協しないように頼んだ。しかし、家賃だけは父が折れて、家賃分は受けることができなかった。親が同じ区に住んでいて生活保護を受けた障害者は、私が初めてだろう。現在も障害者たちは親元や施設から出て生活保護をもらうことに大変なエネルギーを使っている。地域で生きることが私たちの仕事であるから、生活保護で生きるということは筋が違うと思っている。生活できるだけの年金額になることが自立生活者を増やすキーポイントであろう。ちょっと遅すぎた春だったが、27歳にして両親と離れて、ようやく私の人生が始まったような気がした。お酒も自由に飲めるし、タバコも吸ったこともある。真夜中までレコードを聴きながら、足指でタイプを打ったり、絵を描いていた。一人になることがこんなにも楽なものかと、毎日の生活が夢のようであった。朝は6時に起き、じゃがいもとわかめの味噌汁と、炊きたてのご飯と納豆が私の朝食であった。私は手が全く使えないので、すべて足指の作業だ。納豆をご飯にのせるまでに2、30分かかっていただろうか。ご飯と味噌汁を平たいお皿にのせ、低めのテーブルで犬食いをしていた。まつげに納豆がくっつき、目が開かなくなったり、鼻の穴に味噌汁が入り、くしゃみが止まらなくなったり、朝食後の私の顔は誰にも見せたくなかった。車椅子からウインクという私の本がテレビドラマになった。ドラマでは黒木ひとみさんが主人公となり、私の生活を描いていたが、ドラマは現実よりも美しすぎた。ドラマで気に入ったところは、彼女がハイヒールを履き、電動車椅子に乗っていたことだ。そうだよ。ああいうセンスが必要なんだよ。歩けなくたってハイヒールを履いていいんだよ。と一人でつぶやいたものだ。ドラマに激しいベッドシーンを描いてほしい。入浴シーンも。などと注文をつけたが、まだまだ日本のテレビ局はそこまで描けないらしい。一人で暮らしているとき、面白いボランティアが来て、お尻が見えそうなくらい小さくて、横に紐がついていて、すぐほどけるようなパンティーをくれた。幼いさん、たまにはこういうパンツも履かなきゃダメよ。私はそれを見て驚き。どうしてここが紐になっているのよ。ただのデザインなんでしょ？と言ったら、好きな人ができたらね、この紐をゆっくりほどいてもらいなさい。と教えてくれた。そして次の週にはコンドームとピルをくれた。彼氏のいない私にはそれらのものはしばらく必要なかった。母やヘルパーさんにタンスの奥まで見られてしまうので、隠しておくのに冷や汗が出た。隠し場所をいろいろ考えた挙句、レコードの間に挟んでおいた。しかしそのレコードを誰か取り出しはしないかと気になり、眠れない日々が続いた。まったく、障害者というものは面倒くさいものだ、と大きなため息しか出ない。 挙句の果てに新聞紙に何度も包み、ゴミ箱に捨ててしまった。その日からよく眠れるようになった。27歳になり、コンドームを持っていてもおかしくはないだろう。しかし、ボランティアやヘルパーさんに見つかり、軽蔑され来てもらえなくなったら困るという恐怖感がつきまとっていた。一人でスーパーに行ったとき、コンドームの入った箱は分かったので、買おうかなとじっと見つめていた。すると店員さんが、これ買いたいのかい?と私のカゴに入れようとしたので、頭が爆発するほど恥ずかしくて逃げたこともある。私だってうぶな時代はあったのだ。また、ある一人のボランティアの奥さんは、男の人の家に遊びに行くときは、必ずパンツを持っていくんだよ、と言った。なぜパンツが必要なのか、しばらくの間わからなかった。ボーイフレンドの一人が、ソープランドでどういう行為をしてくれるか、こと細かに教えてくれた。サービス行為によってランクがあることを知った。ビニールの空気マットの上で、女性が体中を使い、お客を洗ってくれるという。そんなことをして気持ちのいいものなの?と聞いてみたら、気持ちがいいから行くのさ。でも、店から出たとき、寂しさと虚しさしか残らないよ、と言っていた。こんな話は、両親と暮らしていたなら、絶対に聞けなかったことだろう。もし車椅子の男性が言ったら、やってくれるの?と聞くと、お金さえあればやってくれるさ、と言っていた。大阪の情報誌で、障害者でも受け入れてくれるソープランドのリストがあるということを知った。私の友人も何人かは言っているらしいが、幼いに言うとすぐ書かれるから危険だ、と言っているとか。逆に男性が体を使い、女性の体を洗ってくれるところはないの?と聞いてみたが、札幌で開いてもすぐに潰れてしまうそうだ。入浴ボランティアが足りないときは一度行ってみたかったなぁ、と私はジョークで言ったが、やはりお金で性を買っても虚しさだけしか残らないのだろうか。売春防止法などと言って取り締まっているが、人間の性欲はとどまることなく網の目をくぐり、お金で性を買う商売はなくならない。奴隷制度があった時代を描いたアメリカ映画を見たことがある。その中で、たくましい黒人の男性をすっぱだかにして並べ、女性たちはどの男を買うか話し合うシーンがあった。ペニスが大きい方がいいとか、長い方がいいとか、足が太い方がいいとか、という会話は好奇心はあったが、映画が終わった後、頭と胸が痛くなり、吐き気を催した。女が男を金で買うことがあるということを知って、ショックだった。が、今の孤独な私には少しわかるような気がする。たとえ買ったとしても、心は満たされないと思うが。障害者の性欲を満たせないのは、障害者と健常者が一緒に教育を受けないからではないだろうか。そして地域で暮らせる環境がないからだと思う。一人でタクシーに乗ったとき、お姉ちゃん、僕とモーテル行こうか、と誘われたことがある。私は女として見られたのだと心が躍った。しかし、そのときは道庁の人たちとの話し合いの最中だったので、火遊びしている時間はなかった。車椅子に乗ったものを、誰もナンパしてくれない。ナンパできる時代こそ真のノーマルな社会じゃないだろうか。老人の性をテーマにした本はたくさんあるが、大抵はお医者さんや学者さんが書いていて、当事者の生の声ではない。90歳の普通のおじいちゃんが、女を抱きたい、添い寝してほしいという本を書いたら素晴らしいだろう。本当のことは隠してはならない。 どんな人間であろうと、真面目なところもあり、エロチックなところもあり、ユーモアを持っている。それを使い分けて生きるのが人生だと思う。しかし、手足の効かないものは、いくつになろうと、子供のままでエロチックな男女になれない。時間も場所もない。どうしても女と寝ることのできない男性障害者がいたなら、私はソープランドに連れて行くかもしれない。その人が一分一秒でも心地よい気分になり、生きていてよかったと一粒涙を流すのなら、それでいいと思う。簡単に性を楽しむことができると言ってしまうと、人からは責められるかもしれない。しかし、性の喜びは誰でも味わう権利があるのだと思う。